創世記12章1節から、主はアブラハムに言われた。あなたは生まれ故郷、父の家を離れて私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める。祝福の源となるように、あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上の種族はすべてあなたによって祝福に入る。アブラムは主の言葉に従って旅立った。ロトも共に行った。アブラムはハランを出発したとき75歳であった。本日は創世記11章の終わりから13章の始めまでの、アブラハムの人生から学びたいと思います。主題は神様からの呼びかけに応えるです。まずごく簡単にアブラハムの紹介をします。アブラハムの信仰と神様への忠実さは偉大で、世界中の多くの信仰者の模範です。アブラハムは人類全体の信仰の父、信じる者の祖先と言われている人物です。新約聖書のローマ人への手紙4章11節では、信仰によって義とされるすべての信じる者の父と書かれています。神様から証明されるまでウルという地で父の家に住んでいました。ウルの家は町は偶像崇拝にはびこり、父親は偶像崇拝者でした。アブラハムはそうではありませんでした。神を恐れていたからです。アブラハムの信仰は自分自身や家のためだけでなく、はるか何千年も先の将来に至るまでの子孫に対して使命的な信仰であったと言えます。現に今4000年後の現代の私たちの信仰も励ましてくださっています。とはいえ、アブラハムも完璧な信仰者だったわけではなく、私たちと同じようにさまざまな欠点や弱さ、また罪を持ち、時に迷い、悩み、疑い、絶望にも陥りました。今日の説教のポイントとしては、神様の計画、人生に夢と希望、2つ目のポイントが原点に帰る信仰と祈りです。はじめにお読みした12章1節から5節はアブラハムの証明です。証明について少しお話ししたいと思います。証明とは、神様がご自身の計画のためにある人を呼び出すこと、個人に与えられる神様からの使命と計画です。そしてこの聖句ですが、この場面で神様はアブラハムにあなたと個人的に語りかけられています。神様は私たち一人一人に対してご自身のご計画を持っておられます。そして注目すべき点は、この短い言葉の中で5回も祝福が使われ、5つのことを祝福しながら約束してくれました。2節には、あなたを大いなる国民とする、あなたの名を高める、祝福の源とする、あなたを祝福する人を私は祝福し、3節、地上のすべての民族はあなたによって祝福される。これらの神様からの祝福こそが、アブラハムにとってかけがえのない夢と希望になったのだと思います。それにしても、アブラハムに与えられた約束の大きさはあまりに壮大です。皆さんだったらどう反応しますか？私はいきなりこんなに大きな期待を告げられても、責任が大きすぎて恐れをなして逃げたくなります。神様の言葉に従って旅立ったこと自体が、アブラハムの信仰の父としての資質というか、霊的な性格であったのだと思います。 そしてこの将来の夢と希望にあふれて立てた計画は神様が立てた計画で、神様自身が最後までアブラハムを支え信仰を全うさせてくださったとも言えると思います。皆さん、神様からの呼びかけがあったのはアブラハムがなんと75歳の時です。多分皆さんもっと若いですね私ももうちょっと若いです。皆さんおいくつでしょうか。皆さんにとって夢と希望にあふれた人生とはどのような人生でしょうか。またはどのような将来が夢や希望ですか。アブラハムは75歳で神様の言葉に従って旅立ちました。アブラハムが選んだこれらの人生は、自分が行きたいところに行こうとするのではなく、自分のしたいことをしようとするのでもなく、神様の基準で神様に従順に従っていく人生でした。アブラハムはどんな生活を手放したのでしょうか。アブラハムが暮らしていた、ウルという町はとても都会でした。ウルという町は学者の町で、当時学校や図書館がありました。図書館には辞書、文法書、百科事典、数学、天文学、宗教や政治などの数千部を 収蔵していたと言われています。エジプトにはですね、何百万もの書籍が当時すでにあったと、発見されています。教養もあり、石造りの立派な家に住み、財産も豊かにあり、尊敬する父親がいて、美しい妻もおり、兄弟たちと平和に暮らしていたと思われます。この暮らしを捨てて旅立つ先は荒れ地でテント生活です。このアブラハムの証明と旅立ちは、自分を捨て日々自分の十字架を背負う決心に似ていて、私たちがバプテスマを受ける時のような新しい生き生きとした使命感と愛と希望と喜びに満ちた決心だったのではないでしょうか。今の皆さんはどのような夢や希望がありますか。私のことですけれども、2年ほど前に、仕事上いろいろな状況の中、本当が価値があることのために残りの人生精一杯、使いたい、そう思って大きな決心でしたが、次の仕事が決まっていない中、会社を退職しました。よく妻が許してくれたと思い感謝しています。ただ恵みにより退職した会社と業務委託契約で短時間で最低限の収入が確保でき、仕事以外のことに時間やエネルギーを使うことができるようになりました。その半年後、声かけてもらって教会のパートタイムスタッフになり、昨年末には業務委託も辞めて教会のフルタイムになりました。現在は既婚者のグループに関わりながら、主にユース、キャンパス、若い社会人たちのグループで使いさせていただいています。恵みにより、毎年救いに関わることができ、神様の愛によって人生が変わる奇跡を目の当たりにさせていただいています。アブラハムの証明とは比べ物にならないですが、今ある自分の使命にはとてもやりがいを感じています。ありがとうございます。私はさすがに何千年後を考えていないですが、30年後とか50年後のことを考えたり、夢を話すのが好きです。まあ、正直言って75歳より若いんですけど、体の衰えは感じます。そして時が経つのを早く感じるので、まあ、教会の子どもたちを見て、この子たちもどのように人生の時が過ぎていくのかを想像できます。この子たちのためにどんな良いものを与えたり残せるのか、それを考えるととてもエキサイティングな気持ちになります。 最近確信しているのは次世代の成長です。スタッフで言えば、大地さんや甲さんのような若い世代が力強く成長していることで、私は30年後、50年後を楽しみにすることができています。このような思いは多少なりとも神様の思いに似ているのではないかと思っています。アブラハムの信仰によって繁栄した私たちが信仰のバトンをつないでいるからです。霊的にインスパイアされると、自分が生きていなくても50年後とか100年後とかがを夢見て生きることがとても幸せだなという気分になって嬉しいです。はい、はい、2つ目のポイント、原点に帰るです。偉大な信仰者の人生も順風満帆ではありませんでした。どんなに神様を信じる信仰があっても、現実の生活にはさまざまな難しい問題が絶えません。アブラハムも同じでした。外から見ると何不自由なく幸せに生活していましたが、ウルの町はバビロンから近く、偶像礼拝がはびこっていた状態で、父テラも偶像崇拝者でした。ウルで暮らしているときに、アブラハムの弟のハランが妻と子供を残して死んでしまいました。そして全く申し分のない美しい妻サラは子を宿すことができず苦しんでいました。父テラ、甥のロと妻サラと一緒にカナンの地に向かう途中で、ハランというところでまで来て、そこに住み着きました。息子を失った父テラの悲しみがあり、カナンに向かったはずが、亡くなった息子と同じ名前の土地ハランに住み着いたのは、きっと父の思いが強かったと推測されます。アブラハムにとっては、自分にどうすることもできない、どうしてもいいのかわからない、さまざまな苦難と心の葛藤があったはずです。そのハランという地で父親が亡くなったタイミングで、神様が、あなたは生まれた故郷、父の家を離れて私が示す地に行きなさいと言われました。神様はテラの息子を亡くした悲しみの心を尊重してくださったことと思います。アブラハムには父親が亡くなった悲しみも加わり、自分の人生が思うようにいかない、試練や苦しみを感じているときに神様に従いました。皆さんはアブラハムの心中を察することができますよね。神様に従う人生も決して順風満帆ではありません。創世記12章10節から、その地域に飢饉があった。アブラハムはその地方の飢饉がひどかったので、エジプトに下り、そこに滞在することにした。エジプトに入ろうとしたとき、妻サラに言った。あなたが美しいのを私はよく知っている。エジプト人があなたを見たら、この女はあの男の妻だと言って、私を殺し、あなたを生かしておくに違いない。どうか私の妹だと言ってください。そうすればあなたは、私はあなたのゆえに幸いになり、あなたのおかげで命も助かるだろう。アブラハムはエジプトに入ると、エジプト人はサライを見て、大変美しいと思った。ファラオの家臣たちも彼女を見て、ファラオに彼女のことを褒めたので、サライはファラオの宮廷に召し入れられた。アブラハムも彼女のゆえに幸いを受け、羊の群れ、牛の群れ、ロバ、男女の奴隷、ラクダなどを与えられた。 アブラハムがネゲブ地方に滞在している間に大飢饉が起こり、食べるものにも事欠くようになりました。そのためエジプトに行きました。なぜならエジプトには食料がたくさんあったからです。ところがエジプトに着いたとき、アブラハムの心は恐れでいっぱいでした。それは自分の妻サラがとても美人だったので、自分の妻であることが分かったら殺されるに違いないと思ってしまいました。それでサラを自分の妹だと嘘をついてしまいました。王様の家臣がサラを褒めたので、王様はサラを妻にしようと宮廷に召し入れたました。これによってアブラハムは王様から羊の群れ、などたくさんの見返りをもらったのです。ポイント1でお話しした信仰の父の影すら見えないように感じます。嘘でしょ。祝福のもととなるアブラハムはそれにふさわしいような生き方をしなければならなかったはずです。ところが不信仰や確信のない行い、嘘、偽り、詐欺とも言えるような行いをしてしまいました。命が助かっただけではなく、多くの財産を得て、エジプト社会できっとそれなりの地位も与えられたことでしょう。ある種世の中的な成功とはこのようなものかもしれません。しかし同時に霊的な側面では大変な危機でした。妻に姦淫の罪を犯せさせることになります。しかも神様の約束にも危機を招きました。幸いにも神様が介入して危機を脱しました。ただ危機を脱したからといっても、この代償はとても大きかったです。当時道徳的に低いレベルと考えられていたエジプト人の前で、信仰者の品性のない行いによって神様自身が恥をかくようなものでした。しかし、このようなことは他人事ではないと考えます。現代社会で私たちは大抵会社や学校で恐れを感じることがあるはずです。私もそうです。自分が弟子であることが生きづらさと感じることはないでしょうか。クリスチャンであることが分かると仲間外れにされるとか、昇進に影響があるとか、ひたすら他人と調子を合わせてしまうとか、信仰的に罪悪感を感じながらも何かごまかしてしまったり、みだらな冗談の仲間に加わってしまっていたり、私にも覚えがあることですけど、不安や恐れは悪いことではないです。それを乗り越える助けが必要です。私は大学生や若い社会人の弟子たちが今積極的に外向きに取り組んでいることにとても励まされています。アブラハムがどのようにしてこのような事態に陥ってしまったのか、いろんな資料が語っていました。アブラハムは行く先々で主のために祭壇を築いていた記載が聖書にありますが、このネゲブ地方で祭壇を築いた記載がないため、主に頼らず自分に頼ったからだと説明しています。つまりは祈っていなかったのではないかと思われます。ここで少し祭壇について、お話しします。聖書に書いてある祭壇の起源は、創世記ノアの時代です。ノアは主のために祭壇を築いた。そしてすべての清い家畜と清い鳥のうちから取り、焼き尽くす捧げ物として祭壇の上に捧げたとあります。自分のためでなく主のために祭壇を築いたことは大きな意味を持っています。主のために祭壇を築くとは、神様に感謝し、神様を礼拝し、神様に祈りを捧げることでした。 21節からは、主はなだめの香りを嗅いで御心に言われた。人に対して大地を呪うことは二度とすまい。人が心に思うことは幼い時から悪いのだ。私はこの度したように生き物をことごとく打つことは二度とすまい。神との交わりを何よりも優先しようとする行為を意味します。それは祈りの祭壇とも言える、言い換えることができます。まあ、この場面では、アブラハムの祈りに神様が即座に答えてくださったことです。主のために祭壇を築くことが神との親しい交わりを求めている印であり、信仰者にとって祈りは欠かすことができないのです。創世記13章の1節から4節、新改訳では、それでアブラハムはエジプトを出てネゲブに上がった。彼と妻のサライとすべての所有物とロと一緒であった。アブラハムは家畜や金と銀とに非常に富んでいた。ネゲブから旅を続けてベテルまで、すなわちベテルと愛の間で以前に天幕を張ったところまで来た。そこは彼が最初に築いた祭壇の場所がある。そのところで主の御名によって祈った。アブラハムは原点に帰りました。初めて主のために築いた祭壇で祈ったことを思い出し、同じ場所で久しぶりに祈り、人生を振り返ったに違いありません。アブラハムは罪を犯しましたが、アブラハムにとって痛く苦しく、また恥ずかしい経験を通して自分の弱さ、罪深さの自己認識を持ったはずです。深まれば深まるほどに神様の憐れみと愛が心に染み、そして神様の強いご意志が心に刻まれたのではないかと思います。悲しみの原因は自分の罪に限りません。それが主による試練や鍛錬であるかもしれません。私たちのちっぽけな頭や心では、神様の大きな救いの計画、恵みの御業を理解することがなかなかできないかもしれません。しかし私たちが理解できないとき、神様が私たちを理解していないのではありません。たとえ私たちが神様を理解していなくても、それゆえに悩み、苦しみ、待ちくたびれたり失望するようなときがあっても、神様は私たちを理解して知ってくださっています。神様に知られていることはなんと恵みなことかと思います。神様によって計画が立てられているのはアブラハムだけではありません。私たち一人一人にも神様は計画を立ててくださっています。しかし私たちは神様に頼らずに自分で将来の計画を立てようとしてしまいがちです。だから気をつける必要があります。箴言には、人が見て自ら正しいとする道でも、その終わりはついに死に至る道となるものがあると書かれていたり、人の心には多くの計らい、計画がある、しかしただ主の御旨だけが固く立つと書かれているところもあります。神様が私たちに立ててくださっている計画は災いの計画ではなく、平安とを与える計画であり、将来と希望を与えるためのものです。エレミアです。私はまだ24歳の弟子です。多くの失敗や罪も犯していますが、これらの聖書の言葉を経験しています。今与えられているすべてのものは自分の努力によるものではなく、ただ恵みと憐れみ、神様からの一方的な愛でしかない、そのように感じています。私も24年ほど前、聖書勉強をしていた 頃ですが、神様の愛について学んだ後、初めて兄弟たちと一緒に祈ったのをよく覚えています。新宿のとあるファミリーレストランの近くでした。2月頃で雪がありました。たった10秒ぐらいの短い祈りでしたが、そんな祈りも神様が喜んで祝福してくださったと私は信じています。はい、今日の主題は神様からの呼びかけに応えるでした。神様の計画、人の夢と希望、そして原点に帰る信仰と祈り、そのようなポイントでお話しさせていただきました。まあ、ぜひ皆さんも今の人生また振り返って原点に戻り、そして神様の愛に心から満たされることができるようにお祈りしています。説教は以上となります。ありがとうございました。